はようございます。私たちはいつも主なる神の御言葉を必要としているのではないかと思います。今朝も御言葉に賜りたい、その思いがあってここに集っていると思います。御言葉、聖書の言葉、それを読みながら私たちが神の御旨を汲み取っていく、そのような言葉を御言葉というふうに呼んでいるように思います。いつもいつも同じとは思いません。その都度その都度、一人一人が置かれたその場所にあって語られている神の言葉があると思います。そのように思いながら聖書を読み続けることが大事なことなのかなと思います。礼拝で語られる聖書の言葉も重要ですが、日々私たちが置かれている場所で読む聖書の言葉は本当に大事なものだろうと思います。さて、文級の成長のクラスで、イスラエルの初代王朝とされるサウル王のつまずきについて学んでいるように思います。そして今日のことではないですが、これから先のことですけれども、第二王朝というべきなのか、ダビデの登場とともにダビデがイスラエル王になっていくドラマがサムエル記に描かれていきます。よく思うんです、このダビデの物語、日本で言ったら大河ドラマになりうる物語だって。で、きっとドラマに、あるいはユダヤ人の社会の中ではそういう映画だとかそういうものに描かれているだろうなと、そんなふうに思えるものです。まあ、聖書の事柄をそのように、今日の文化的なものに吹き替えられるかっていう、それが許されるかどうかという問題が一方ではあるのかもしれませんけれども、でも歴史上の事柄を学び取っていくためには有用なことだなというふうにも思うところです。フィリピの信徒への手紙は今日で終わろうというふうに思っています。書いたのはパウロ。使徒言行録ではこのパウロのことを最初サウロと呼んでいました。サウロ、初代王朝の王様のサウルの、名前がですね、ギリシャ語的に 発音というか、表記されるとサウロになるそうです。サウロとサウルは同じ名前というふうに考えていただいていいかと思います。先週も少しそういうふうにお話ししましたけれども、パウロというのはそのサウロのギリシャ語的な発音といいますか、言い方ということになるということですね。サウロもイスラエルのベニヤ民族の出身、このパウロもベニヤ民族の出身、 パウロはタルソというところの出身の、タルソという小アジアの、ちょうど付け根のあたりの町になる、付け根といいますか、その地中海のトルコがこう出っ張っているところがありますが、その、曲がっている海岸が曲がっているところの付け根のところみたいなところですね、すぐ近くにアンティオキアという大きな町があるわけですけれども、そのタルソスというところで、生まれ育っています。サウロは本当に優秀な人物だったと思われます。それは当時のイスラエルの人たちが、まあ、くじで引き当ててっていうふうに聖書の中には書いてあるわけですけれども、くじが当たっても遜色ない、誰も、まあ、反対する人たちはいたというふうに考えられていますが、例えばですね、アマレクとの戦いにイスラエルの部族から20万人兵隊が立ち上がってるんですね。しかしながらユダという部族は別にカウントされていて1万というふうにされてるんですね。だから王に対する考え方にちょっと差があるというふうに感じられるところですね。まあそういうことは、まあ、あるにしても、王となったアマレクが、王となったサウルがアマレクとの戦いでつまずきます。いわゆるジハード、先ほどヤング礼拝の中でも問題になったジハードなんですが、この問題はいずれみんなとゆっくり話し合いたいなというふうに思うんですけれども、ジハードを神から命じられてサウルは従ってないですね。それが問題となりました。そしてそのつまずきを認めようとしない、それがサウルでした。それで、ダビデが台頭していくわけです。ダビデはユダ族の出身になります。ユダ族の出身、ご存知のベツレヘムの出身であります。ダビデの台頭に、まあ、これも具体的に成長を学んでいる人たちはそこで一緒に具体的にどんなふうにダビデがのし上がっていくのかということを学んでほしいんですけれども、サムエル記下を17章以降読んでいくのがいいかなというふうに思います。台頭していくダビデを疎ましく思い、そして命をつけ狙うようになります。王としてのプライドを保とうとしたことで、そして退けられていくという、そのような話になっていきます。このサウルの名を継いだといいますか、つけられたパウロは、このサウルのことを自分の名前の元になっている人ですからね、学びますよ。そうしませんか。自分の名前を見てどのような意味を持っているかって考えたことはありませんか。僕はあるんですね。父に尋ねました。どんな意味があるのかって。寛容の寛ですから、お前の名前はこのフィリピンの信徒への手紙から取ったんだって。 この4章の5節、あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさいって、この広い心、共同訳は広い心と訳していますが、口語訳聖書をご存知の方は寛容という言葉だったり覚えていらっしゃると思うんですね。寛容の寛の字が僕の名前なんですね。名前の由来はそこです。お前にはこうなってほしいっていうふうに父がつけてくれたということなんですが、希望通りにはなってない自分をよく思います。だけど自分のことを考えさせますよね。いかがですか。そのために名前があるよなっていうふうに思ったりもします。サウロの名前を付けられたパウロもおそらく同じだっただろうって思うんです。パウロはだからイエス・キリストに出会って自分が間違っていたっていうことを確認し、180度の転換をしました。ダビデを疎ましく思ったサウルに学び、自分のプライドをかなぐり捨てて、むしろ誠の神の導きに全てを委ねようって考えて、彼はその道を歩み始めた。ダビデがエンゲリと呼ばれるアレノにいました。今のイスラエルのずっと南の方になります。シナイ半島の方になると思います。そこにダビデがいるという情報をサウルは入手します。しかし面白いことにダビデが潜んでいるところが分かりませんでした。3000人ほどの精鋭を連れてきたサウルでしたけれども、確か数百人足らずの、まあ、ダビデの兄弟親族、それから合わせてならず者と言われている人たちをダビデは手勢として連れていましたが、ダビデのいるところがサウルには分かりませんでした。ダビデはそのエンゲリのアレノでサウルに襲いかかって倒す、そういうチャンスに恵まれました。しかし仲間が今だチャンスだっていうところをダビデは私の主人に手をかけることはしない、主が油注がれた方だと言って避けました。で、何をしたかというと衣の裾を切り取って隠す、自分の身に隠すんですね。そしてサウルがその場から離れて、そしてアレノですからね、結構距離が離れても声は届く、戦いはできないだろうというその距離になった時に、離れていった時にパウル、ダビデは布切れを示して、私はあなたを撃ちませんという誓約を するようになるわけですよね。サウルもそれを引き受けるんですけれども、一旦は。そしてエルサレムにサウルは戻るんですが、再びハキラという丘にダビデがいるという情報を聞いて、またサウルは出兵するんです。そんなダビデがサウルと戦うことはありません。しかしその代わりに、神が選んだ王に付け狙われるという恐れ、そういうものを描いて詩編を読んでいるわけです。詩編を読んでいくと、そのダビデの気持ちが分かるところがあります。詳しいことを言うと、すべて詩編が、詩編ダビデの詩と言われている詩編がたくさん収録されているんですが、きちっと遡ることはできません。それはそういうものだというふうに考えていただいていいと思うんですが、例えばこんな詩編があります。詩編34編、長いので最初だけにしますが、込み出しに一節にこういうふうに書いてあるんです。これはダビデの詩。ダビデがアヒメレクの前で狂気、まあ、狂ったようにっていうことですね。狂気の人を装い追放された時にというふうに言われている詩編です。でもサムエル記読むとそんな感じではないんですが、アビメレクのところで彼は捧げられているパンを受け取ることができ、飢えていましたので、従者ダビデについてきた人たちも飢えていた。その人たちのための食料をアビメレクのもとで調達できたんですね。それからダビデはゴリアテという巨人を打ち倒した人です。そのゴリアテが持っていた武器をがアビメレクのもとにありました。その武器を、まあ槍と盾でしたっけ、それを受け取って自分の武器として持ち帰っていくということですね。当時は、盾と剣、鉄製のものを持っていたのはイスラエルの軍の中ではサウル王とサウル王の子供、息子ヨナタン2人だけだったと言われています。それだけ貴重なものだったんですね、武器っていうのは。それを一つダビデがまた自分のものとして手に取ることができたという、そういう逸話がアビメレクのもとで、あったわけですね。で、その時に読んだものというふうに言われているのがこれです。どのような時も私は主をたたえ、私の口に耐えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と主共に主を称えよう。一つになって皆をあがめよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることがない。この貧しい人が呼び求める時、声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった、とこんなふうに読むんですね。緊張のあるその場面をこの詩編を読む人たちは思い起こすし、神がこのように共にいてくださるなら強いなって 正直に思うんですよね。厳しいな、立場はね、とっても厳しいな。でも神が共にいてくださるなら、こういうことなんだ、こういうことを、このようなことをパウロが学んでいたとしたら、イエス・キリストに出会った時にどうでしょうね。変わりますよね。彼がファリサイ派の一員として教会を迫害していた時は、自分は正義の味方だって思っていたでしょ。そして大きな力を認められて、そしてそれをもって迫害を正しいこととして推し進めていたんですから、しかし出会った方が復活されたイエス・キリスト、そして面白いですよね、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかって呼びかけられるんですから、サウル、あのサウル王と同じ呼び方がされたということですよね。自分の名前がヘブル語の発音で、自分の生まれ育った時のその言葉で呼ばれているわけですから、本当に親しく感じられたんじゃないかなって思います。御言葉に精通しているパウロがこのフィリピの信徒への手紙を書いているわけです。いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっている。学び覚えている事柄ですし、すでにいくつもの経験をパウロ自身はしてきて、その上でのこの言葉なんですね。確かに彼は獄中にいます。獄中のパウロを喜ばせたフィリピの教会の心遣いに対して記されている言葉の一つ。心遣いというのは、相手が良いようにと思いやりの心を働かせるという、そのような意味であります。相手がいいなと思うことをフィリピの教会の人たちが行ったんです。パウロが喜ぶことを、これが喜ぶことだろうって確信して行ってるんだろうと思います。パウロの出会っている事柄に教会自体が深く思いを寄せて準備していった贈り物であった。パウロは主において非常に喜びましたって言います。非常に喜ぶ、どんな思いでしょう。本当に、ああこれがあってよかったっていう、こうしてもらってよかった、いやもっと深い意味があるんじゃないかって、あの人たちが自分のことをここまで考えてくれてるのか、深い 信頼を表す、そのような言葉ではないかと思います。自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたという言葉は、でもそんなパウロの良かった間に合ったっていう言葉を少し打ち消すような意味があるように思われます。自分はもう大丈夫だからというふうに、もうこんなことしなくていいよって言ってるような、そんな感じ、フィリピンの教会の人たちを突き放すような断りを入れているようにも思われる内容ではないかな。自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らすことも豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても、物があり余っていても不足していても、いついかなる場合にもって自分は対処できるんですよ。じゃあ何にもしなくてよかったんじゃんというふうに聞こえますよね。しかしパウロが言いたいのは、そんなことじゃないよっていうことなんです。パウロはその対処する秘訣を授かっています。それは、私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能ですって言うんです。私を強めてくださるお方の存在です。投獄されているパウロの横で、あれもこれも用意してくれる人がいるっていう、そういう意味ではないですよね。その方のおかげで貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も、満腹していても空腹であっても、物があり余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処できる、その秘訣をその方が授けてくださっているんです。パウロがキリスト者となり、福音宣教を担う者となって、多くの迫害を受けるようになりますが、ダビデのことを知っている、サウルのことを知っているパウロは、主イエス・キリストがご自身が受けたことを学びながら、強めてくださる方がおられるって、自分に伴ってくださっていると示しているんですね。多くの人と主にある喜びを分かち合っている時も、孤独でとても苦しい時を過ごしていてもそうなのだと、その強めてくださる方が共におられると言っている、その方こそが十字架につけられ殺され、三日目に復活され、今も生きたも主イエスキリストです。パウロの内に持っている思いが出てきているんだと。パウロの内実です。そしてパウロは使 突き放してるんじゃなくて、フィリピンの教会を突き放してるんじゃなくて、それにしてもあなた方はよく私と苦しみ、私と苦しみを共にしてくれましたと表します。フィリピンの教会が同じ信仰を持ってパウロのために祈り支えてきたことを覚えているよ、しっかりとその気持ちを受け取っているよって伝えてるんだなと思います。私たちはどのようなことに向き合っているでしょうか。心配事、僕にもたくさんいっぱいあります。たくさんいっぱい、ちょっと変な話、たくさんありますね。心配事はどうしたらいいかって、未解決の事柄っていうのはこう結構あるものだなと思います。でも日々努力して乗り越えていきたいなって思うんですね。また向き合っている事柄の中に信仰の事柄はないだろうか。私は信じるというのと、私は分かったというのと違うと思うんですね。僕は40数年前に、40何年か前に結婚しました。結婚しましょうっていう話をするわけですけれども、その時に何か確約っていうか保証というか、そういうものはできませんでした。だけど思い知らされることがあるんですね。結婚してくれたら自分が幸せになるって、そういうことは思いましたよね。そういうことは言えなかったですけれども、でもね、受け止めてくれた人は、ことに人によって自分はすごく安心したことを思いますし、でもそこで思ったことは信じることだったかなって思うんですね。相手がいる、その相手と共に歩んでいくことには、何かこれって決まっていることは、決めていることはあるかもしれませんけど、決まってるっていうか、あらかじめこういうことだっていうのはないように思いますよね。その時に、ああ信じるっていうのはこういうことだなって分かりませんか？ね、信じるって自分のことをまあ委ねるようなことですよね。任せるよってそういうことですよね。だから神様に分かったっていうだけじゃダメですよね。お任せしますというのが大事なことですよね。そしたらね、神様もよしって受け取ってくださいますよ。分かった、そうか分かったか、では終わりで、終わりですよね。理解したっていうことですから、理解はとても大事なことですけれども、本当に理解するっていうのはことは重要なことですけれど、私たちが求めているのは委ねていくことだろうって、その委ねている自分自身全てですよね、ある意味ね。私はこれを始めるって言ってるんですから、こういうことをする、自分自身をかけてね、ある意味結婚するっていうのはそういうことでしょ。自分自身はこうしますかけているわけですから、 それを受け取ってもらって、本当に良かったって言えるようになっていく。同じことですよね。神様、お任せします。これ他人に言ってもらうことじゃなくて、自分で言うべきことでしょ。他人っていうのは親ですか、子供ですか、友達ですか、そんなんじゃないです。自分で言うべきことですよ。信仰の事柄ですね、そういうのが。まあちょっと余談だったかもしれませんが、心配事、信仰の事柄、それは喜ぶことができるでしょうか。心配事を喜ぶなんて、でも心配事があって、でも強くしてくださる方が、ああこんな風におられるんだなって実感するじゃないですか。そこで、ああ喜ぶ。解決がないかもしれないよ、まだ。解決してないことがあるかもしれない、たくさん。でも自分が見ていることや向き合っている事柄に対して強くしてくださる方も共にそこにおられるって、自分の心で深く覚えることがいい。パウロはそういうことを言ってるんですね。いついかなる場合にも共におられる。パウロ同様に、主イエス・キリストに出会う喜び、主イエス・キリストと共にいる喜び、信仰を共にする人たちとの出会いと交わりの喜びが、その思いに伴っていく。よかったなって思いますね。お祈りします。父なる神様、私たちを強くしてくださることを心から感謝いたします。しかし本当に私たちはあなたの前に弱いものであり、小さなものであることを考えさせられることが多いです。こんなものを神様強めてくださっていることを感謝いたします。信じる、共に信じて歩む人たちをここに与えてくださっていることをまた重ねて感謝いたします。どうぞともどもにあなたを仰ぎ見ながら、感謝と賛美を捧げて歩むことができるように、これからも導いていてください。お一人お一人の祈りと願いに合わせて、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。